FM四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか？歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
今日は郷土資料館へ行こうと思って出てきました。ちょっと気になる展覧会、展示会が始まってますので、それをぜひ見たいし、お話も聞きたいなと思っております。今回の郷土資料館では街道と生きるというテーマですね。宿駅ナマゼの歴史と文化財という副題がついてますが、街道と生きるってどんなんやろうなという気持ちがしまして、郷土資料館には開館当時からナマゼの町並み、昔の町並みをそのまんまジオラマにして展示するということが行われています。昔ナマゼの町はこんなんやったんやというのが一目で分かるような模型が作られていましたが、その町がずっと昔どんな町であったのかということだと思うんですが、この展示を担当されたのは学芸員の笠井さんです。笠井さん、こんにちは。
こんにちは。
お邪魔いたしまして。
ようこそいらっしゃいました。
よろしくお願いいたします。今回の展示ですが、特別展示というんですね。
はい、西宮市立郷土資料館で一番力を入れている大きな展示ですね。
なるほど、力が入っているわけですな。
はい、常設展示を全部入れ替えをして、館全体を別の企画展の、
そうですか、
はい、展示にするというものです。
ナマゼをテーマにされた何かわけがありますか？
はい、実はですね、平成25年度から、ナマゼ地区の文化財総合調査というのをしておりまして、その中にある文化財を分野に限らずにいろいろと調査をしていくという調査の一環で、古文書、ナマゼの上京寺さんにある上京寺文書という文書があるんですけれども、その文書を郷土資料館にお借りして全点チェックさせてもらって、リストを作り直すという作業をさせてもらいました。はい、でその成果を紹介したいなと。
なる、上京寺文書、
はい、
何冊か数冊あるわけですか？
全部で大体3000点ぐらい。
失礼しました。
西宮市の中でもかなり量の多い文書群です。
量残ってたいうことですね。
そうですね、名前の通り上京寺というお寺に残されています、
はい、じゃあお寺が大事にしまってくださってた。
ただこの文書はお寺の文書だけじゃなくって、はい、村のナマゼ村の文書も含まれているっていうのが非常に大きな特徴で。
なるほど、はい、これまた価値があります。
そうですね、地域の歴史が伝わる文書ということでとても大切なもので、西宮市の指定文化財になっています。
文書そのものがもう文化財に指定されている、
はい、そうですね、
大事にしているわけです、ね、それでも良かったですね、そういうものが残っている、
はい、
さあそのナマゼですけど、ナマゼってどういう町やったんですかね？
そうですね、一言で言うと、タイトルにもしていますように、街道とともに生きた町かなと思います。で、もう一つキーワードとしては宿駅ですね。街道と宿駅っていうのはセットのようなものなんですけれども。
あ、そうですか。
はい、街道沿いにある宿駅の村としてナマゼというのは成り立っていたと思います。
宿駅っていうのは宿の駅、電車の駅の駅でしょ、
はい、
これは今で言うとどういう意味になるんでしょうね？
そうですね、宿駅っていうのを2つに分けますと、宿は人が泊まったり、休んだりする施設があるところですね、
そうです。
で、駅は、馬屋というふうにも読みますけれども、馬がいて、 ものを輸送していく、うんうんうん、その中継地としての意味ですね。
な昔旅をするときは、はい、あの人は歩くか、まあ、籠に乗るか、あるいは馬に乗る、
はい、
で馬というのは荷物を運ぶ道具、はい、だから自動車に乗って今だったらあの移動するようなことを馬と一緒に人がしてたという、
そうですね、
そういう時代ですよね。
はい、あの宿駅というのが馬や人間が物を運べる範囲にこうポツポツと中継地としてあって、その宿駅の間をリレーするように物を運んだり、
ところどころにあったわけですか。
はい、
馬はその都度その宿駅で交換するわけですか。
そうです、
新しい馬に積み替える。馬も疲れてますから
な。そうですね、
だからまあ駅から駅まで一頭の馬にできるだけの荷物をまあ積んでもらって、
はい、
人はまあ歩くか何かをして、でその駅から駅の間を移動する。
そうですね、
そういうのを宿駅といったわけ。
そういう施設があるものを、ところを宿駅と言いまして、
で生では宿駅やったわけですか。
そうですね、有馬街道という街道が村の中を通っているんですけれども、うん、その街道の宿駅として幕府に指定された村です、
うん、幕府から認められて。そうです、こういうの勝手にできないわけですね。
そうです、はい、まあ、新しい宿駅を起こすっていう動きもあることはあるんですけれども、はい、それはあの既存の宿駅からちょっとこうストップがかかった。
なるほど、それで定められた宿駅が生瀬にあったと。
そうですね、
今度生瀬に行くまでの道、次の駅はどことどこやったんですかね。
はい、有馬の隣の宿駅っていうのは、はい、東に小浜、今宝塚の小浜、
はいはいはいはい、
で南に、西宮、
ああ、ね、
江別さんの門前の、
はい
はい、町で、東側が有馬湯の山。
なるほど、はいはいはい、
で北の方に道場河原、今の神戸市の北区。
道場河原、はい、そこが隣の駅ですか。
そうですね、
結構距離ありますな。そうしたら、
そうですね、
あ、なるほど。
ただ小浜と生瀬は比較的近い、
近い、
はいは
い
は
い
は
い、
かなと思って。
これは競争あったでしょうな。
そうですね、ライバルですね
まあそういうことで生瀬というところは宿駅の町であったと。で今もその町の真ん中をあの道が通っていて、これが街道そのまんまの道なんですね。
そうですね、生瀬に行くには JR 生瀬駅で降りていただいて、
う
ん、
は
い、
そうです。
そこから東の方に進んでいくと生瀬の古い町並みがあるんですけれども、だいたい JR の駅から生瀬の方に行く、うん、その道がまさしく有馬街道。
あの道はもう有馬街道という道やったんですか。
はい、
だ街道街道と言いますけど、有馬街道っていうのは有馬へ行く道でしょ。
はい、
でこれはどこから来るかというと、今おっしゃったように西宮の方から、あるいは宝塚小浜の方からということになるわけですね。
江戸時代には江戸幕府っていう、うん、あの大きな政権がありましたので、うん、全国に道路網が敷かれます、
はい、江戸時代に街道が敷かれたわけですか。
そうですね、その前の戦国時代はあの領域ごとにそれぞれの、うん、まあ、戦国大名が、
はい、
あの道路を整備していたんですけども、
自分の国の中をどんな道をつけるかは勝手にやれたわけ で、
江戸時代になると江戸幕府がまずは五街道といって、江戸から京都までの道を整備していきます。東海道とか中山道とか、まあ、そういった道、
そういう道ですな、はい、それが5つあったわけ、
はい、
まあ、西宮を通ってるのは東海道ですわな。
そうですね、であの西国街道と
言われる、あ、西国街道もね、はい、あ、そうかそうか、それに枝分かれをした道が有馬街道です。
そうですね、その全国に枝分かれして道路の網ができている、うん、その中の一つが有馬街道。
なるほど、ね、でこれはまあ有馬へ行く人が多かったら行くのでしょうね。
そうですね、有馬街道って言ってるのは生瀬の視点から行ってるんですね、うん、はい、で街道の名前っていうのは、まあ、いろんな名前がつくんですけども、うんうん、大体がその場所にいる人がどこへ行く道なのかっていうので名前がついていきます。
そうですか、はい、まあ、そういう五街道から枝分かれをした、まあ、西国街道なり東海道、その道がここへ通っていくということで有馬街道。
そうですね、
その、有馬街道の中の大事な場所やったわけですね。
はい、
どういう意味で大事やったかということは、何か一言で言うのはちょっと難しいと思いますけれど、いろいろあの役割があったんでしょうな。まずここで泊まれる、
はい、
それからにあの荷物を運んでくれる馬を取り替えられる、はい、そういう場所。
あの街道っていうのは普通の旅行客が通るために作られているんではなくて、幕府が作ったものですので、
は
い、参勤交代する大名とか、はい、あの幕府の役人、まあ、藩の役人も
と
る
んですけれども、
そういった公的な御用を担うために備えられたんです。なのでその役目を担うっていうのが、まあ、ナマズにとっては大切な役割でした ね。
そうですね、
はい、
で馬はどれぐらいおったんでしょうね。
馬はですね、うん、時期によってもちょっと変わってくるかと思うんですけれども、うんうん、幕末までこの数備えなさいって言われていたのが馬が25匹、うん、で人の力も必要ですので、はい、人でも25人分
あそうですか、
はい、の輸送力をナマゼは常に宿役として常備しなさいと、まあ、資料では人足、人を人足、うんうん、で馬を天馬というふうに。
ああそうですか、はい、展示室に今から入れていただきますが、展示室の入り口の大きなところのガラスケースに、
はい、
あの真っ黒毛になったあの木の屋根みたいなものがついた板があります、はい、あれは何ですか。
あれはですね、高札と言います。
高札、
はい、
高い札ですな。
そうですね、
はいはい、これはあの公的なものですか。
そうですね、こちらの高札は、うん、あの幕府の法令を人々に、うん、まあ、知らせるために作られた掲示板。
なるほどなるほど、
はい、
これも今もなんか真っ黒けになって見えへんようになってますけど、もともとはちゃんと字が読めたわけ。
そうですね、あの木の板に墨で文字を書いて知らせていました、うんうんうん、で今は本当に真っ黒けっておっしゃったんですけども、うん、実はですね、こう横斜めから見たりするとですね、うんうん、文字が浮かび上がってくると。
あそうか、あなるほどなるほど、はい、そういうことですな。
これはなぜかというと、うん、板が、風雨にさらされて、
うん、
いたんですけど、
はい、
でそれであの木がどんどんですね痩せていくんです、ね、
はははは
ただあの炭がついているところは痩せずに残っているので浮き上がって見える。
はは、盛り上がってる感じですね。
そうですね、であのよくですね、掘ってあるのって聞かれるんですけど、掘ったわけじゃないんです、うん、周りが落ちくぼんで炭のところだけが残っている。
これ何書いてあるんですか。
これにはですね、宿役が果たすべき業務が書かれています。
おこれが大事なことです。
そうですね、次の宿駅まで継ぎ立てをしなさいですとか、うん、天馬人足を25人25匹備えなさいとか、
は
あ、そういったことが書かれています。
はあ、逆に言うたらこれ免許証みたいなもんで。
そうですね、
権力の後ろ盾になるわけです。
はい、まあ、この門どころが目に入らぬか状態 で、
本当ですね、
はい、
じゃあこういう考察があったら からこそナマゼがこの宿役としての仕事を十分にやれるし、
ね、
あるいは競争相手が勝手にどっかでうちが宿役や言うてもあかんあかんと
これが見えないんです
。なるほど、ね、
これがあるうちが正当ですよというふうな証拠になったものです。
なるほどね、ということはこの考察はとっても大事なもの。
そうですね、ナマゼにとっては大切なものだったと思います、
ね、これいつ頃作られたものなんでしょうね。
あの考察はですね、聖徳元年、1711年、
1700年代、
はい、のものが、まあ、今までずっと残っていますので、その年にですね、あの宿役の法律がちょっと改正されまして、
うん、はい、
それに伴ってでき作られたのがあの考察だったんですね。
なるほどなるほど、はい、これはもう非常に大事なもの。これ普段どこに置いてあるんでしょうね。
普段は上京寺の中に、はい、宝物殿があるんですけれども、うん、そちらの入り口の上にかけてあります。
あそうですか、
はい、であの目線が合うように見られるのは今しかないかなと思いますので、うん、
そうですね
見上げるようにしか普段見れないものなので。
本当ですね、
はい、
あの先ほどから何度か上京寺さんという名前が、お寺の名前が出てくるんですが、あのこういう非常に大事なあの文化財を保存していらっしゃる、それからあのここの展示会、展示の中にもいっぱい文書がありますが、はい、これもあの、お寺の文書というのもたくさん出されていますので、あのよほどその大事なお寺なんだろうなと思いますが、このお寺のこう縁起といいますか、どなたがいつ頃建てられたもので、なぜここにこういうのがあるのかというあたりをちょっとご説明いただけませんか。
はい、あの上京寺の開基については伝承が残っていますし、
はい、
実は江戸時代に上京寺の縁起ということで文章でもまとめています、 そこから紹介させていただきますと、
そうですか、
ナマゼというのは有馬の宿駅の前手前っていうこともあるんですけど、うん、有馬に 何があるかというと温泉がありますよね。そうです、はい、で温泉にはいろんな方が当時にいらっしゃるんですけれども、うん、そのうちの一人が青山上人という人物でした、
はい、
お坊さんの名前ですね。松空ですとか禅寝坊とか青山上人っていうふうに言われる方、
はい、禅寝上人というのは聞いたことがありますね。
そうです
ね、この方ですか。
はい、そうです。
いろんな呼び名があるわけですな。
その松空がですね、うん、有馬温泉に湯治に行く途中に、うん、森の中でお休みになられたと。でその時にふと夢を見るんですね。
はい、
でその夢の中に、老人が出てきて、はい、であなたは今何をしているのかと聞かれます、はい、で松空は、浄土を持って瞑想していますというふうに答えるんですけれども、はい、その老人はですね、浄土は実は足元にあるんだよっていうふうに言って消えるんですね。でこの老人というのは仏様の成り代わりで、これは夢のお告げなんですけれども、でハッと目覚められた松空は、あれは夢だったのかと思っている時に、野武士がバッと森の木陰の間から出てきて、
はい、
で松空の衣を奪ってしまうんですね。で松空はなぜこんなことをするのかというと、野武士はですね、上をしのぐためだっていうふうに答える。
お金がなかった。
そうですね、でも上をしのぐためにこうやって人のものを奪うっていうのは、道理に反するというふうに諭されて、川が近くにあったので、そこに橋を架けて旅人、そこを行く 人々の助けとなって、
そうですね、
その寸志を得ることで生活していきなさいと。
橋を渡る人に少しずつでもお金がもらえたら、それが生活費になる
よ、ね、そうですね。
そのためになるような橋を作ったらどうだ、
はい、
えらいこと言わはりましたな。
でそれでそこに住む人々は感銘を受けて、その通りにしようというふうにして橋を架けます。
なるほど、
はい、で松空はそのまま有馬に行って、で戻ってくるんですけれども、戻ってくる時にその村の様子が一変してると、そうやって橋を架けて人の助けになっている様子を見て、ここにお堂を建てましょうと言って、
それまではその川を渡るのが大変やったわけですな。
そうですね、でそこにいる人々も何も生活の糧がない状態だったのを、そうやって橋を架けて人を通していく、宿駅のようなその旅の拠点になるような、集落を築くことで生活していくっていうふうな、ナマゼの村の成り立ちにも関わってくるような伝承があります。
そういう偉いお坊さんがいらっしゃった。
そうですね、でその松空がその場所に建てられたのが浄経寺というお寺です。なるほど、なるほど。
この村の中にお寺は一つしかないですし。
そうですね、
皆さんそこへいろんなことで集まったり、なんか相談したりしはったんでしょうな。
そうですね、修士人別改め帳っていう文書を見ても、村人は全員浄経寺の檀家になってます。で松空というのは浄土宗の中でもとても有名なお坊さんで。
あ、そうですか、
はい、浄土宗を開いた法然の直弟子です、ね、は
い、いや
直接法然から教えを受けたお弟子さんとして、
法然上人の直弟子なん
だ。そうなんです。
いやすごい人ですよ。
で学問が非常に学問非常に収められたお坊さんで、
はい、
松空の思想をその学問の面から支えたというふうに言われている。
そうですか、はい、この人のおかげでナマゼは今もこうやって立派な町として続いているということかもしれませんね。
そうですね、そういう伝承があります。これが鎌倉時代の話、ね、
鎌倉時代ですか。
はい、
ほー、じゃあここに出ている文書類、お寺の文書もたくさんあります、
はい、
ではそういうのもその当時からのずっと記録のような文書が並べてあるということですね。
そうですね、浄経寺文書については江戸時代のものが中心になるんですけれども、実は古いものが3点ほどありまして、はい、それが臨時という資料です。これがですね、浄経寺というのは松空上人が開かれたんですけれども、後嵯峨天皇の直願寺、直願所でもあったんです、ね、
そうやったんですか、
はい、で松空と後嵯峨天皇っていうのは同じ時代の人物なんですけれども、その後嵯峨天皇から浄経寺のお寺の領地を安堵される、
はいはいはい、はい、
その時の文書が残っています。
なるほど、はい、 すごいものがありますな。
そうですね。で、佐賀天皇の文書は残念ながら火事で焼けてしまったんですけれども、 その後年にですね、うん、改めて後土御門天皇という天皇から、うん、寺領領地を安堵される文書っていうのが残っていて、展示室でいうと一番奥のですね、
はい、大きな右端の方ですな、はい、
その大きなケースの真ん中に展示させてもらった。
あの絵が綺麗なもんがありますが、
そうですね、
あれが上人のお坊さんの一生といいますか、
そうですね、
経歴を絵にしたものという、
その絵の前に展示させていただきます。
なるほど。これ見てたらどんな風に人生を送られた方かというのが分かるわけです。
そうですね、2巻に収められているんですけれども、はい、誕生してから、まあ、はい、入滅されるまで、お亡くなりになるまでが書かれておりまして。
あ、そうですか、
はい、で右側の掛け軸が、後半の人生なんですけれども、その上から4段目の真ん中に、はい、上教寺建立の図というのがあります。
なるほど。これが一番まあ、今回の展示の中心やと思うてもいいわけですね。
そうですね。でそこには聖空と、あと有馬の湯治に行くときに蓮生というお弟子さんを連れて行ったんですけども、はいはい、その二人が信氏と対面している様子が描かれています。
そうですか、はい、すごいな。
で背景にはもうすでに橋がかかって、で上教寺のお堂が見えるので、ちょっと時間がギュッと縮まって
面白いですね。
出会ってで上教寺の建立までが一気に書かれているんですけれども、
なるほどね、
まあ、そこがまとめられているところに橋があって、うん、お堂があって鐘がかかっているというのは面白い図かなと思います。
うん、そうですね。上教寺さんのお話ついでに、あそこのお寺にはたくさんの重要文化財があるということをちょっと聞いたことがありますが、今回もいくつか出てるわけですか？
そうですね、上教寺さんには国県市の指定文化財全部合わせて10件の文化財があります。
すごいこと。それだけ聞いてもすごいお寺やと思いますね。
そうですね、国の重要文化財でいうと、はい、ご本尊の、阿弥陀三尊、
はい、これは写真が出てますね。
そうですね、江戸時代の上教寺の演技と一緒に、写真を紹介させていただいています。
大きい お仏さんですな。
そうですね、もうお堂に入って見上げると、こう本当にありがたい気持ちになります。
これは普段でもお寺へ行ったら拝観することはできるんでしょうか？
そうですね、一言
ね、お声かけさせていただいたら、はい、
拝観させてもらえると思います、
はい、そうですね、こう立派な お仏さんです、
はい、
それ以外にはどんなものがここで見られますか？
そうですね、本物としては、はい、市の指定文化財の上教寺古画という古い瓦があります、
はい、
その古画を見ることができます。こちらの古画がですね、青山上人聖空が、お堂を建てるんですけども、そのお堂に使われてたと言われている瓦ですので、はあ、鎌倉時代のものです。
これはすごい、
はい、でなんでそのお堂に使われていたかっていうのが分かるかというと、うん、瓦には文字が書かれていて、はい、軒平瓦という瓦があるんですね、
はいはいはい、
だいたいお堂をこう見上げると、こう瓦屋根のこう縁を飾るように
一番手前のところに出てきてる部分、
ね、はい、平たい瓦なんですけれども、はい、そちらに任治上教寺2年というふうに書いてあります。
任治、
はい、
それは西暦でいうとどれぐらいになりますか？
1400年代、1241年に失礼しました、
ね、
はい、
すごいですね。
この瓦が残っていて、まあ、こちらは本物を上教寺さんからお借りして展示しています、
う
ん、
ああそうですか、はい、これは大事なもんですな。
他にもですね、石造物がたくさんあったり、うん、はいはい、あとは鐘ですね、銅鐘銅でできた鐘なんですけれども、はい、そちらも重要文化財に指定されていまして。
ああそうですか、
はい、こちらは上教寺に行けば本物は見られますし。
なるほどね、それでもこれ本物に見えますな、
はい、そうですね、今石造物については複製をいくつか展示させていただいているのと、うん、銅鐘については銘文がとっても大切なんですね。
あ、なるほどなるほど、
はいはいはい、で銘文の拓本を展示させていただいています。
あ、そうか、
はい、
これ4枚に分けて拓本にしておらっしゃいますけど。
そうですね、鐘のですね、うん、中ちょうど中央のところに帯状にですね文字が書いてある部分があります。で 4つに分かれているんですけれども、 はい、その4区分の名文をすべて
拓本にしてここに掲示されてる、
は
い、
そうですね。でこの拓本がとっても大切なのは、うん、この中に年代と作った人、うん、元首の名前が書いてあるんです。
ああそうですか、
はい、でこれで寛元2年昭空と書いてあるので、うんうん、昭空上人が寛元2年1244年、古賀の年代から4年後にあたるんですけれども、
なるほど、
この年代に鐘を作られたと。
なるほど、ね、
いうことが分かります。
じゃあ建物がいつできて、そこに鐘楼ができて、はい、というようなことが全部わかるわけです。
そうですね。でそれが昭空上人が有馬の当時に来られた年代と大体同じ時代にまとまってるっていうのが、伝承と文化財が全て、まあ、合致する、
全部通録してますよ。
そうですね。
ああよかったよかった。
上京寺の回帰の伝承を裏付けている、ね、ということになる。
まあ今お話しいただいたように、ナマゼという町は大昔から大きな街道の一大大事な要衝として町の形を作り、そして宿駅という役割を随分長い間果たしてこられた。でそれを証明するようなものがいくつか、例えば考察であるとか、あるいは文書であるとか、そういうものによって分かる。そしてそれともう一つは、そういう町が出来上がった元にもなっただろうという昭空上人ですか、
はい、
業績もさまざまな形で、証明されていっている。それを証拠として示すような品物がいくつか展示されている。とっても歴史を知る上で大事な展示やなというふうな気がしましたが、身近なところ、まあ、ナマゼというのはあんまりこうわざわざ訪ねるところではないかもしれませんが、こういう町が西宮に残っているということをこの資料によって知ることができました。とっても詳しいお話をいただきました。じゃあこの展示について、ちょっとイベントがいくつかあるように聞いてますが、何かお知らせいただけたらと思います。
はい、今からお申し込みできるものを紹介させていただきます、
うん、はい、
講座ナマゼの歴史と題しまして、オンライン講座を開催する予定です。
ああそうですか。
はい、全3回なんですけれども、はい、7月28日にナマゼの石造物、
うん、
8月4日にナマゼの民族、8月11日にナマゼの古文書についての講座を開催します。
あそうですか。
はい、平日なんですけれども13時30分から15時の予定で、開催する予定でして、オンライン講座なんですけれども、市のホームページの特別展示の案内ページからお申し込みすることができます。
なるほどね。笠井さんお話しくださる。
はい、私は第3回の古文書に登場いたします。他には専門家の西尾さん、あとは早栗さんっていう学芸員がいるんですけれども、そういったものが出てきてそれぞれ紹介させていただきます。
あそうですか、
はい、
笠井さんどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
今日は街道と生きるをテーマに、京都西宮市立郷土資料館で今行われているナマゼの町を知る展示会、拝見してお話をお伺いしました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。